続きまして、新井牧師からジョージアの赤土の上でと題しましてお説教をいただき、その後に来ております。
目には目を、歯には歯を、ハムラビ法典として中学高校あたりの授業でも教わります規定、これは道外報復と言いますが、同じ害をもって報復をするという、その規定、考えようによっては非常にシンプルでかつ公平な、まあ、裁きの形のようにも思えます。文字通り目を潰されたら目を潰される、歯を折られたら歯を折られる、まあ、一つの被害に対して同じ害をもって報復をするというわけですから、これ以上公平なやり方はないように思えます。実際に道外報復の考え方は古代社会ではイスラエルだけではなく一般に通用していた基本的な考え方、ルールだったようです。これは単に公平というだけではありませんでした。例えば被害者は加害者に対して憎しみの感情を持つようになりがちですけれども、その憎しみの感情というのは自分が受けた実害以上の被害を相手に与えようというふうにこうエスカレートしていきがちです。そこで被害者が受けた損害と加害者に与える罰を等しくすることによって、加害者には実質的な償いをさせると同時に被害者の感情をもなだめるという効果、つまり被害者が加害者に対して憎しみのあまり過剰な報復に走ることを抑止するという効果もあった、期待されていたといいます。加害者は加害者ですし被害者は被害者なのですが、被害者が過剰な報復に走れば被害者がまた逆に加害者にもなりかねません。ですから同じ害をもって報いる、この同害報復によって双方を納得させる、お互いが新たな罪を犯したり悪に陥ったりすることをそれによって防いでいたというわけです。これに対してイエス様はあらゆる報復をするということを否定されました。これはともすると加害者に何の罪も負わせないで罰しない、つまり犯罪者を野放しにすることだというふうに受け取られかねない、そんな危険があります。あるいはだったら自分たちを守るためには危険だと思われるような人物とはもう交わらない、交流を持たない、あるいはこう危険とみなされるものはグループから排除していく心の許せる仲間とだけコミュニティを作って生きていくのがよろしいと、そういうことが進められているというふうに取られかねない、そんな危険もあります。しかしイエス様は善悪の区別を放棄するということを言っているのではないわけです。また悪人のいない隔離されたグループを作って私たちが生きていくということを進めているのでももちろんありません。私たちは時として悪人とおぼしき人を相手にしなければならないこともあるんですが、その時にそうした悪人に反抗をするということが しかも暴力を持って反抗するということが純粋に戒められているというだけなんです。ではそれは悪に屈しろということなのか、単に受け身的に相手の悪行を容認しろ、あるいはそれを自分で受けなければならないということなのか。もちろんそうではありません。むしろイエス様は右の方を打たれれば左の方も向けなさいというふうに教えておられる。これは相手への卑屈な態度によってそうしろというのではないんです。逆に打たれてなお毅然と立つ勇気がなければそんなことはできないんです。強い者に対して初めから卑屈な態度をとって迎合的であれば、そもそも右の方を打たれるということ自体ないかもしれません。打たれてもなお屈しない、そういう毅然とした態度が相手に良い意味で作用するというケースが期待されているわけです。また売り言葉に買い言葉、そうした姿勢では互いに罪を重ねることになってしまうでしょう。どちらかが報復の暴力の意図を連鎖を断ち切らないことには真の和解というものはありません。テロに対して報復攻撃を、それに対してさらなる攻撃を、そういうことが繰り返され、憎しみの連鎖が生み出していくものは醜い憎悪とおびただしい犠牲の流血であるということは皆さんよくご存知の通りです。この憎しみの連鎖を断ち切ることが和解の第一歩なのは誰もが認めることなんです。ただそれを実際に行うのは難しい。沖縄の辺野古の基地建設の反対運動でかつて中心的な役割を果たしてきた平夏目という牧師がおられるんですが、この方が書いたもの、非常に興味深いものがございます。右の方を打たれるという状況に着目されたもの、私はこれを本当に、座右の銘の一つのようにして覚えているんですが、多くの人が右利きであるということを仮定しまして、まあ、実際そうでありましょうか。その右利きの人が対面している人の方を打つとしたらどこを打つか、通常は相手の左の方を打つことになる。イメージしてみてください。右の手で相手の人を打つと打たれるのは左側の方です。右の方を打とうとしたら左手で叩こうとしなければなりません。だとするとわざわざ左手で叩くということのイメージではなくて右の方を打つということに何か意味があったんではないか、平牧師はそう考えました。あくまでも右利きの人が右の方を叩く、ではどうなるかというと右手の甲で相手の方を打つことになります。いわゆる裏手で打つという言うでしょうか。これは相手を打ちのめすための攻撃ではありません。相手を侮辱するための行為なんです。相手を否定し蔑み侮辱する、それが手の甲で相手を打つということです。もしそうだとしたら侮辱された人が私を侮辱するなと殴りたいのなら、尊厳を持った人間として向き合って殴ってみろというふうに自分の左側の方を突き出す、とても興味深い解釈だと思いました。殴られたら殴り返すことしか思いつかなかった人々はもちろん、逆に虐げられ卑屈になり 侮辱を受けてもそういうものだと、このような暴力や侮蔑を感受していた人々にとってもそれでいいのか、そうではないだろうという激しい叱咤として、この言葉解釈は響いてくるわけです。かつて南アフリカにあった悪名高き人種隔離政策がアパルトヘイトの下で、幾人もの黒人解放運動家が活躍をいたしました。その中で一人スティーブ・ビコという有名になった方がおられます。彼は白人たちによって黒人たちが劣等感を植え付けられている、自分たちが白人よりも劣っていると思い込まされている、そして実際にそう思い込んでいる、このことが問題なんだというふうに訴えました。だからまず黒人自らがこの劣等感から解放されて、同じ人間としての誇りを取り戻すことが大切なんだという、そのような運動を展開していくんです。その影響力は非常に大きかったものですから、彼は捕らえられ、獄中で拷問しいたします。公式にはハンガーストライキと発表されました。ビコよりも前にはアメリカの公民権運動で有名になりましたマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がおりました。白人と黒人を区別していた法やルール、そういったものに否を突きつけ、暴力を一切使わない非暴力抵抗という手段によって運動を展開していきます。キング牧師がリードしたこの運動の具体的な方法は、ご存知の方も大勢おられましょうが、バスに乗らないという方法でした。バスの乗客のほとんどは黒人の労働者たちでしたが、彼ら彼女らが一斉にバス乗車をボイコットして歩いて職場に通うようになります。実に2年もの間これを続け、彼らはバスの乗車位置に区別をつける、差別をするということを撤廃させる勝利を得ました。この運動をリードしたキング牧師の有名な演説に、うん、I have a dream というものがございます。アメリカの首都ワシントン DC にあるリンカーン記念館の前で、数十万人が集まった黒人解放の集会で、キング牧師は他の多くの運動家や演説家に混じって、さして面白くもないお定まりの演説をしていたそうです。しかし用意された原稿が終わりかけた頃、彼は突然それまでとはまるで違う口調、テンポ、言葉遣いで話し始めます。それは用意された原稿の通りではなく、自らのうちに湧き起こってくる言葉を、まさに霊の導きのままに語ったというようなものだったそうです。それが I have a dream という言葉でありました。あの有名な演説は、彼のその時の演説の最後の方で語られ始めた一節なんです。I have a dream。 私には夢がある。いつの日かジョージアの赤土の丘の上で、かつての奴隷の子孫たちと、かつての奴隷所有者の子孫が同胞として同じテーブルにつくことができるという夢です。私には夢がある。今差別と抑圧の炎熱に焼かれるミシシッピ州でさえ、自由と正義のオアシスに生まれ変わる日が来るという夢です。私には夢がある。私の4人の幼い子供たちがいつの日か肌の色ではなく人格そのものによって評価される国に住めるようになるという夢です。 I have a dream today。 今日私には夢がある。私たちにとってやはり大切なのは、一人一人が神様の秘蔵物、 神様の作品として作られて命の息を吹き込まれた、神様の栄光を表すためのかけがえのない存在なのだという一人一人の自覚であって、そこに与えられている尊厳を思うことです。私たちはそれを踏みにじってはなりませんし、踏みにじられるのを良しとするものでもないはずです。殴られようと侮辱されようと、反対側の方を出して殴られるままになっておけば良いというものでもなければ、殴る相手を無条件無批判にただ許せばいいというのでもないんです。イエス様は高圧的なこの世の権力に対して心からの怒りをぶつけられた方だったということを思いますと、肉体的であろうが精神的であろうが理不尽な暴力に屈するのは良しとはされなかったということを知るんです。その上でイエス様が私たちに教えられたのは隣人を愛するということでした。愛とは時には己の命をも投げ出すことを厭わないと教えられています。そこまで真剣な愛を持って互いに使い合う、そのことによって真の平和が実現するんだとイエス様は私たちに教えてくださいました。それは報復する権利を放棄するということでもありました。これこそが悪に正しく打ち勝つ方法なのだと。それは同時に裁く権利を神様にお返しするということでありました。この考え方はイエス様の教え全般に共通していることでありました。自分で自分を正しいとすることなく常に主に委ねる、そして尋ね求めるという姿勢が私たちには必要なのです。だから被害に対して報復でさえ主に委ねるということをイエス様は私たちに求められました。信仰とは委ねることです。己を過信し正しいと思う自分を突っ張って我を通すことではもちろんありません。何が大切で何が必要なのか、それを理解し合おう、受け入れ合おう、そのように努めて、それまで以上に豊かで実りある交わりを育もうとすることこそが私たちに必要な信仰の歩みであります。その歩みにこそ主は伴ってくださるのであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。互いに愛を持って使い、世界の友と誠の平和を作り上げるために、私たち祈りを合わせ、また共に働きたいと願うものです。あなたが間に立ってくださり、私たちを結び合わせ導いてくださることを信じます。どうぞこれからの歩みにも私たちに伴い、私たちの行くべき道を指し示してください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。